はい、では次ですね、我々が日々の日常生活においてどのように仏教を実践したら幸せになれるのか。お釈迦様は幸せになれる方法としてね、たくさんの善を教えられました。もういっぱい仏教には善とは何かについて説かれています。その中で、ね、これはぜひとも実践していただきたい、心がけさえあれば誰でも実践できますよと教えられたのが、伏せという仏教の教えられる善であります。伏せという言葉が仏教にあるんですけども、これについて理解することによってね、あらゆる善がここに収まると言ってもいいくらいの内容ですから、最後これをね、皆さんによく理解をしていただきたいと思います。まあ、仏教は、慈悲の実践と言われますね。慈悲が仏教ですね。仏様と言ったら慈悲の教え、仏様と言ったら慈悲の心を持たれた方。じゃあ慈悲の実践とは何かと言ったら、言葉を変えますとね、伏せの実践なんですね。伏せの実践が実は慈悲の実践でもあるんです。どういうことかと言いますと、まず伏せと言いますのは、あまねく施すと書きます。この布はね、布という字でありますが、これは普遍の布、普通の布と同じ意味なんですね。あまねく、だから差別なく、どんな人にも分け隔てなくね、施しをしていく。これはあなたをね、幸せにする大切なポイントなんですよと教えられますね。あまねく施しをしていく。これが、ね、相手の苦しみを、ね、相手に幸せを与え、相手の苦しみを抜く方法でもあると。またあなた自身の、ね、苦しみ、あなた自身に幸せを与え、あなた自身の悩み苦しみをなくす方法でもある。宇宙の真理であります。まずこの伏せについては仏教では大きく3つ教えられますね。在世と法世と無為世。財を施すという伏せがある。これ財と言いますのは、これは、物やお金などを財と言いますね。あるいは法世。この法とはこれ仏法のことで、仏教の教えを伝えてあげる。あるいは仏教は真理が説かれてますから、この法とは真理とも言えますね。真理を伝える。仏教を伝えることによって、人を幸せにする。大きく二つ考えられますね。人を幸せにするには、お金や物を施して、相手の生活を助けたりね、支えたりする方法と、相手に仏法をお伝えして、心の安らぎを与えていく、苦しみ悩みを抜いていくという大きく施すものが2つあります。これを財世法世と言います。でもう一つ実は仏教にありまして、無為世という施しが実はあると。実はこれはですね、意味から言いますと、恐れなき人生観を与える、恐れのない心を与えるんです。私たちはいろんな不安、恐れがございますね。この恐れをなくしてあげることが実は本当の伏せなんです。ただ実はね、この無為世と言いますのは、財世と法世が収まるんです。だから、法世も財世もこの無為世に収まると言ってもいいし、この無為世をなくしてね、財世によって相手の恐れ、不安をなくしてあげる、法世によって相手の不安をなくしてあげると。まあ、こういう関係にあります。一応三つ解かれてますからね、並べましたが、ね、無為世に二つが収まると言ってもいいし、財世や法世だけでもいいと思いますね。ここでポイントは、伏せのポイントは、施すことによって相手に安心感を与える。ね、相手に安心感、不安感、不安をなくしてあげる。これが伏せのポイントね。施しをすることによって相手に恐れなき心、安心してもらうのが伏せなんですね。だから伏せをすることによって相手にね、慈悲を与えることでもある。相手に幸せ、ね、苦しみが抜け幸せを感じていただくのが仏教でもありますから、まあ、これが施しの、ね、まず物柄であります。だから皆さんはこの施しをしていかれたらね、自分自身がまず幸せになります。これを昔から歌でね、施しは生きる力の元と知れという歌があります。 皆さんがね、日々ね、施しをしていけば、あなた自身が元気が出てきます。生きる力が湧き上がってきます。ね。そう、生きる力のもとはね、施しなんですね。仏教では、人を幸せにすることと、自分が幸せになることはね、一つなんです。私たちはガタピシでね、自分の幸せと人の幸せは別に考えてますけどね、我が薄くなれば、教えが分かれば、相手の幸せと私の幸せは一致するというのが仏教。本当の幸せとは仏教で、自利利他と言いますね。自利利他。自利とは自分の幸せと書きますね。自利。自分の利益。自分の幸せ。そして、利他は人の幸せ。利他ね。仏教の教えは一言で言うと、自利他の教えなんです。これが実は皆さんにとって本当の幸せなんです。私の幸せ自利と人の幸せは一致する。一致することがわからないからみんな苦しんでいる。私と人は違うと思ってます、ね。だからね、恨んだり、妬んだり、怒りを起こしたりするし、嫉妬が起きるのもね、私と相手は違うと思うから。これはあなたの迷い、知恵がないから。そう、迷いをなくしていけば、私の幸せは人の幸せ。相手の幸せのまま私の幸せと。これが分かってくるんです。これを知らせるために、いわゆるね、この我をなくすために、あなたのね、執着心、この執着から離れるためには、この伏せをすることによって、ガタピシのね、心がどんどん弱くなっていくんです。我が薄くなっていく方法は、この伏せなんです。施しをすることによって、どんどん我が薄くなります。まあ自分のできる精一杯でいいからね、施しをしていくと。で、ポイントはね、施しをする場合でもね、無理やりしてもダメなんですね。教えをしっかり理解して、ね、こういう心がけでしないと実は伏せにはならないと教えられますね。私たちは伏せをするの必ずで、私がやってあげた。あなたにやってあげた。こんな大事なものをあげたんだから、ちゃんとお礼を言いなさい。見返りくださいという心がムクムク出てくるんですね。これ仏教で三輪空と言いまして、この心が強いほどあなたは苦しむし、この心が弱いほどあなたは幸せになれる。我の強い人ほどこの気持ちが強くなりますね。我が薄くなれば執着も減りますから、この心が、ね、弱まっていきます。この心が薄くなればなるほど皆さんは幸せに近づいてきます。仏教では伏せの心がけとしては三輪空を実践するように、ね、教えられます。これができて本当の伏せ、まあ、なかなか急にはできませんよ。でも少しでも近づけていくには教えをしっかり聞かないとこの三輪空はなかなか実践ができません。三輪空と言いますのは三つのものが輪、この三つがね、輪が回っている状態、 円滑に循環している状態。施しをした時に私が必ずね、施しにはね、私というものと相手というものと物三つがあるんです。これガタピシというんですね。私がいて、あなたがいて、物があると。これ三つがね、しっかり回っている、輪のごとく回っている状態が幸せな状態。これがガタピシガタピシとね、ガタガタガタガタピシピシピシピシね、ぶつかっている状態がこの世の苦しみの世界なんです。このガタピシガタピシする心を輪のごとく円滑に循環できる状態に持っていく、これを三輪と言いますね。空と言いますのは、これは空汁と言いまして、まあ、忘れることですね。してやったというね、見返りの気持ちをなくしていく。仏教ではこの世は全て空と教えられ、私とあなたの境界線は実はない。真実から言ったら境界線はないんです。で、私たちは、ね、境界線なかったら私自分自身が分からなくなるので、とにかくガーとタを作ったんですね。世界を二つに分けて、自分さえ儲かればいい、自分さえ得すればいいという考えに陥って苦しんでいる。だからこのガタピシを封じていく、ね、なくしていくための素晴らしい善がこの伏せであります。三つの物柄に対して封じていく。私たちが人に親切した時に、私がやったんだという思いをなくす。私があの人に誰々に あげたんだという気持ちをなくする。そして私のこんな大事なものをあげたんだという気持ちをなくしていく。これが強い時ほど臨終は大変ですね。臨終だったら今までのね財産も全部置いていかねばなりませんから。ただ少しでも仏教ではね、臨終の苦しみをなくすには不正を実践してね、この気持ちを弱めていくようにしなければならないとこう言われますね。でもこれ不正といってもね、無理やりしてもダメですから ね無理やりやったら罪作りますから、余計にねこの気持ちが強くなりますから、したくないのにね無理やりね、持ってけ泥棒ということでね人にあげたりするとお礼なかったら腹が立って余計に罪を作りますから。だから仏教というのはね、不正はね汽車なんです。喜んで捨てるのが仏教だから、先ほど言いましたね、慈悲汽車、ね、この慈悲というのはね汽車でもあるんですね。この伏せのことを仏教で汽車という言い方をするんですね。喜んで捨てる、これができたら死の解決も近づけるんです。伏せをね、相手の幸せを持って喜んでさせていただく。でしても執着はなかったら、臨終来てもね執着しませんよ、ね、臨終苦しむのはね執着の強い人が苦しむんです。執着が弱ければね安らかに死んできます、ね、臨終最後までね笑顔で喜びいっぱいで、次またね生まれ変わることができることも分かるので、ね、臨終の苦しみは消えるんです。この伏せが実践できた人は、慈悲喜捨、慈しみ悲しみ喜び捨てる、この心がある人はね死の苦しみも乗り越えられます。伏せることをね喜捨というのは、ね、こういうことなんです、ね、喜んで、ねね、相手の、ね、相手に幸せになってもらいたいと思って喜んで、ね、自分のためでもあるんですよ。もちろんこの伏せは相手の不安をなくすことでもあるんだけども ね自分の苦しみをなくすためでもあるから、相手の幸せにもなるし自分の幸せにもなるんですね。だから伏せは自利他なんです。伏せでもね、自分の必要なものまで渡したらダメですよ。生活費もないのにね、もう生活費のないのが無理やり出したら本当に苦しみますから。でも余裕のある分でいいです、ねね、必要以上のものがあってもね、死んでしまってるお金ですから、困ってる方に差し上げることによって、ね、相手も喜んでくれる。別に私何か損するわけじゃない。逆に仏教ではね、この不正をすることによってね、この苦毒はね何倍何十倍になると言われます。仏教ではね、この不正の相手はね、まあ、特にこの財政の場合ね、法制は誰でもいいんだけどもね、財政の場合は相手を限定する必要があると言われます、ね、これ三伝と言いますね。法制は仏法は誰に対して説いても問題ありませんが、もし皆さんがねお金や物をあげる場合ね、相手を選ばないとかえって罪になることがありますから、そこは気をつけてください。仏教では相手は田んぼに例えるんです。これ三伝と言いますね。財政には必ずね相手を限定しなければならない。恩伝、教伝、秘伝、これは恩伝とはご恩のある方に施しをする。ご恩のある方に施しをすれば、そういう方はね悪く使わないと思いますね。ご恩受けるような方はやっぱりねある程度得もありますしね、そのご恩のある方に施してもね悪い風には使われないと思います。また教伝、敬うべき徳を備えた人、徳のある人ね、尊敬に値する人に施しをしたら、この方がね高級車乗りまくるとかね、この贅沢に自分の欲のために使うことはありません。ただ皆さんが施したお金は全て行きます。これ教伝ね。そして、ね、余裕があれば秘伝といって、ね、食べたくても食べられないお気の毒な人、悲しい人ね、頑張って生きてるけどもね、この苦しんでる人、そういう人にね施しをするのも素晴らしい功徳ですよと、まあ、自分に余裕があったらその分をね施しをしていけば幸せになりますと。で仏教ではね、この施す相手、これがまたねあなたにね因果の通りで何倍何十倍何百倍となって返ってくるとも言われるんです。だからこの三伝をね仏教では正確に言いますと三福伝と言いますね。三つの田んぼはね あなたに幸せをもたらすんです。だからこれを福田とも言いますね。福田と書いて福田。皆さんに幸福をもたらす田んぼがこの3つなんです。福という漢字を見てみましょう。これはね、これ衣、衣、田んぼ、食、昔の、あ、これ家ですね。家。衣、食、住がこの福という漢字であります。まあ、昔の人はね、幸せと言ったら、衣、食、住が満たされた状態だと思われていました。まあ、今はもう大体満たされてますけどね、昔は衣、食、住が大変でしたので、衣、食、住さえあれば、幸せだという思いがあったので、昔の人は、この字を作ったんですね。衣、家、田んぼ。幸せをもたらすには、この三福田にどれだけ皆さんが布施をするかにかかっている。まあ、農家の方が多かったですからね、農家で例えてみると、ね、お米で言うと分かりやすい。お米ということ、お米を生み出すにはね、最初はね、一粒の、ね、もみだれ。これをね、植えるんですね。でもこれ一つのもみだれがね、どうなるかといったらね、ね、やがてね、生えてくるとね、7、8本に枝分かれするそうですね。そして、一つ一つの枝からね、約100粒実ができるそうです。だから、わずか一つの種でもね、700から800粒のね、実ができる。これ私思いました。例えば、スイカでもね、あの種あるでしょう。これ、撒いたらね、たくさんできるんですわね。一つの種でもね、しっかり円を揃えたらいくらでもね、実ができるんです。これが種ですわね。皆さんもね、心からね、相手の幸せを持ってね、施しをする。そして、この気持ちで、三輪空の気持ちで、福田に施しをすると、あなたにそのね、何倍、何十倍、何百倍となって、幸せがやってくる。これがお釈迦様の説いた因果の道理。宇宙の真理だから、ぜひ布施をやってごらんなさい。この世でね、貧乏で苦しんでる人はね、布施が足らなかったとお釈迦様おっしゃってますね。布施をしっかりしてる人は、この世も豊かになれるし、未来も豊かな生活が送れると。この世の結果は全て私たちの蒔いた種まきです。特に布施は大きいですね。お釈迦様は断ることにね、特に貧しい人に対しては勧められてますね。あなたが今貧しいのは過去世で施しをしてこなかったからだからね、しっかり布施をすることによって、また次の章をね、また幸せに恵まれますよともおっしゃってます。これも未来も全て種まきですから。布施の種まきによって、このね、幸せも決まってきますので。だから、これをね、この、一つの種でもね、たくさんの結果が現れるから、これをね、昔の人はね、一粒万倍の例えと、まあ、お釈迦さんもおっしゃったんですけどね、昔の人というよりも、このね、一つの種でもね、素晴らしい結果を生み出しますから、これを一粒万倍の例えと言われます。一つの粒がね、万になって現れる。まあ、万はできませんけどもね、約800粒ですけど、お米ならばね。まあ、種によって違いますけども、少なくとも何倍、何十倍、何百倍は返ってきます。だから、布施をしてね、損することは絶対ない。逆にね、布施をさせてもらってありがとうございますと。これぐらいの気持ちが実は大事なんです。私が布施をすることによって、その田んぼはね、空いてる田んぼをタダで借りるんですよ。ね、田んぼが空いてる田んぼ、ね。タダで空いてる田んぼを借りて、出来上がった物柄は全部自分が借り取るんです。一時ね、空いてる田んぼを無料で借りて、ね、任せてもらって、出来上がった実りは全部自分が刈り取る。種をまいたら、損をしたように思いますけどもね、あなたは絶対損はしません。必ず、自因自果、自業自得で、全部あなた自身が、まかぬ種は生えぬ。刈り取らねばならぬ。一切のものは、自分のまいたものばかりですから。だから、蒔いた種は必ず現れますから、ね、一粒万倍の例え、一つの粒でもたくさんの何倍にもなって帰ってくる例え、一粒万倍の例え、お釈迦様は例えの名人ですけど、こういう例えででも皆さんにおっしゃってるんですね。そしてちなみにこの財政のポイントはですね、 三福殿に限定いたします。これ以外の人にやるとかえって悪を作ることになる。例えば道楽息子にね、伏せたからといってね、どんどんねお金与えたらどうなりますか。ますます道楽に走ってしまうね。このねマフィアに、ね、暴力団にどんどん伏せやと思ってねお金渡したら、そのお金によって人々をね悪に導いてしまう。だからあえて間違えたら、善と思っていることがかえってねあなたに罪を作らせることになる。だから相手を選ばなければならないんですね。道楽者やね堕落した人に施しをするとかえってまずい結果になる。だから相手を見極めることが大事ね。あくまでも在世の場合はこの3つに限定する。この3つの人、3種類の人々に施しをすればあなたは確実に幸せになれます。1番は恩伝、ご恩を受けた方 ね、受けた恩は忘れてはなりません、ね、自分がやったことはこれ忘れてください。施したことは忘れてください。これ忘れるほど皆さん功徳は大きくなります、ね、でも受けたご恩は忘れないでください。受けたご恩はね倍にしてでもお返したいという気持ちにね仏法を聞いたらなります。この人のおかげで私は幸せになれたと。恩という漢字は原因を知る心と書きますようにね、実際私たちいろんな方のご恩を受けてますから、このご恩は忘れてはならないという気持ちにね得のある人はなりますから、だから恩恵には施しをすれば絶対皆さん損しません。そしてね得のある人ね、敬うべき徳を備えた人、まあ、大体仏教を聞いてる人はだんだん徳が身についてきますけど、ね、徳のある方に施しをすれば間違ってもね悪い風には絶対使いません。必ずね皆さんの幸せのために使われます。ただ皆さんの自分ではね正しく活用できなかったお金もね強烈に施せばこのお金によってたくさんの人が幸せになる可能性があるんですね。だからその強烈に施せばあなたの幸せがもっともっと膨らみ、幸せは広がっていきますよということで、経典に不正をすることを勧められ、でさらにまで余裕があったらね、悲しんでる人、お気の毒な人ね、そういう人にも施しをしていく。まあ秘伝でもね、小じきやったら儲かると思ってね、あえて働かない人いますけど、そんな人は秘伝じゃないですよ。なんかいるんですね、たまにね、小じきの方が働かずに、ね、済むということで、小じきの真似をしてねもらう人ありますけど。そんなのは逆にまずいですね。ますます働かなくなるから施してはなりません。相手を見極めて施しをする、これが財政の条件ね。財政は相手を、ね限定する必要がある。しかし仏法を施す法制の場合はどんな人でも、相手は全て田んぼだから、ね、どんな人でも施しをすればその報いは、ね、皆さんに何十倍何百倍となって変えてきます。この施しの素晴らしさをですね、昔のこのある成功者がこう言ってますね。丸い風呂があるとしますね。これホテルニューオータニを創設した大谷米太郎さんというんですね。今結構ホテルがたくさんありますね。あの方は仏法を学んでたらしいです。成功する秘訣を一言で聞きました。どうしたらあなたは成功できたと思いますか、どうして成功できたんですかと聞いたところ、この人は ね昔は丸いお風呂だった、ね、お湯を前に、ね、押し出せば回り回って、ね、お湯が返ってくると言ったんです。これが成功する秘訣なんです。相手の幸せをもってこう自分の、ね、利益よりも、ね、お客様や周りの人たち、この利他を実践しようとしたそうですね。そうすると回り回ってこの、ね、国やあるいはねお客様も喜んでくださって、私たちにねこの返してくださると。お湯を前にすれば回り回って自分のところにね返ってくるんです、ね、情けは人のためならず巡り巡って我が身のためなんですね。この言葉で皆さん間違えてますけどね、情けは慈悲は人のためならず巡り巡って自分のため、これが本当の意味ですよ、ね、慈悲を施せば情けはもちろん相手のためでもあるけども自分のためでもあるんです。お互い共に幸せになれる。これ私たちはどうするか言ったらね、自分のとこばっかり書き始めたらどうなりますか、逃げていきますよ。 俺が俺が自分さえ儲かればいいと思ってねやっておるとね、どんどん逃げていきます。これが多くの人々の知恵のない、鬼の人の生き方なんですね。自分さえ人はなんか苦しんでべ、俺さえよかったらどうでもいいと思うから、どんどんね、鬼が逃げていくんです。ただ幸せになれないのは、この考え方が間違っている。この自利他の、この気持ちがないから、だから幸せになれないんです。だから皆さんね、もし極楽に来たければね、この自利他の気持ちを皆さんぜひね、持っていただきたいんですね。あの、比丘教という国にこんな話があるんです。仏説比丘教にね、ある一人がね、この極楽の地獄を散歩に行ったんです。ね。この地獄、これ例えですね、もちろんね。地獄と極楽をね、ある人が散歩に行ってね、心がけどう違うかをね、確かめようと見に行ったんです。するとね、この極楽、まずは地獄ですけどね、地獄に行きますと、ね、テーブルにね、たくさんの三階の珍味が並んでたそうです。ね、で、お互いね、ガリガリの亡者どもはね、座って、ね、三階の珍味はいっぱい並んでるんだけどもね、これガリガリ亡者というのは骨皮筋絵もんなんです。骨と皮だけでガリガリでね、こんなに食べ物あってもね、食べられない人たちが地獄の亡者どもなんです。なぜかと言ったらね、2メートルもあるね、この長い箸をお互い持ってるんです。2メートルもあるからね、食べられないんです。ね、食べ物はあっても食べられない。だから、骨川筋右衛門で、ね、苦しんでいる。これが地獄の人たちの姿だ。こうおっしゃるんですね。で、もう一人、今度はね、極楽に行きました。極楽に行くとね、みんなね、健康体で、ね、本当に健康体の人たち、往生人たちばかりだった。でもなんとね、食事も同じだったんですね。同じテーブルで、ね、もう3階の珍味が並んでいて、しかもね、箸もね、2メートルあったんです。どうするかと言いますとね、ね、心がけが違ったんですね。まずこの人たちはね、極楽に往生する幸せな人たちは、まずつまんで、はい、あなたどうぞと。まず、利他に心がけたんですね。すると、向こうのね、人も、ありがとうございます。じゃあ、私からも、ね、食べていただけますということで、お互いね、相手のことをね、大事にする心が、極楽の往生人たちは、あったんですね。いわゆる、もう、このガタピシがなくなってますから。相手は私の心の内側ですから。だから、ね、お互い感謝し合い、ね、お互い与え合う。利他に徹してるから、自利に恵まれて、ね、幸せな日々を過ごしていると。こうお釈迦様おっしゃるんです。だから皆さんが地獄に来たければ自分のことがやっていたら、人のことを思わなければ地獄に行きますし、皆さんやっぱり極楽に行きたいですわね。極楽に来たければ、この教えに基づいて、ね、相手に食べさせてあげたら相手もくださいますから。これが因果の道理。ね、心がけさえ正しければ幸せになれる。同じ食事であってもね、同じ状況であってもね、極楽と地獄の境界は心がけがまるで違うから、天と地ほど、ね、違いが生じてしまうんです。まあ、こういういろんな例を出してね、伏せの大切さを述べておられます。まあ、特にこの財政も法政もこれ素晴らしい種まきだからね、ぜひ皆さん実践していただきたいんですね。とはこういうとですね、中にね、この、まあ、法政はまだ自分も話もできないと。でも、財政も自分はね、もう貧乏人だと。そんなもう年金だけでもやっとやっとだと。ね、人にあげるようなものはないと。こう悲しんだ人がお釈迦様であったんですね。もう古事記の人はね、財政ができないんです。でもね、私こんな教えを聞いただからぜひね、私もね、布施をしたいと。私もね、法政もいいけど、財政もしたいですと申してたんです。するとお釈迦様はね、私のような古事記は、財政はできないんですかと聞いたところね、いやいや、できるできるとおっしゃって、あなたのような古事記でもね、心がけさえあれば財政はできるとおっしゃった話が、無財の七世という話であります。これは有名な、まあ、造宝蔵経というね、宝の蔵の 入ったそういうお経ということで出ている話なんですけどね。だからこの在世ができなくてもあなたには無在の七世はできるという教えなんです。どういう施しかと言いますと、現世目を施す、優しい眼差しを施す、和現世柔らかな顔、笑顔を施す、和現世、言辞世優しい言葉をかけてあげる、言辞世、心世体を施す、無料奉仕、あのボランティアですかね、体を施す、心世心を施す、まあ感謝の気持ちとかね、自分の心を施していく、まあ、発音ないですけど体と心の違いが心世心世ですね。そして正座世、まあ床に座ると書いて、まあ、床というのはこれはあの、まあ、座る場所なんですね。座席を施す、席を譲ってあげる、傍者世、これ最後は一宿一般の宿を貸してあげる、ね、困ってる方がいたら一晩どうですかと、別にねお金いりませんから。この7つならば ねお前のような小じきでもね、心がけさえあればこれはいつでもどこでもできるから、今小じきであってもね、お金がなくても気持ちさえあれば伏せはできる。だからあなたでも仏になれるんです。自力者の心が育ってあなたも幸せになれると、こうお釈迦様はね説かれたんです。詳しく見ていきますと、まず最初ね、まあ、無在の七世ですから、財がなくても心がけさえあれば毎日でもできる、ね、いつでもできる、日頃の生活でもね、どこでもいつでも万人ができる、これ無在の七世ならばね。だから私もね、そんなお金はありませんけどこれはできますからね、まあ、やろうと心がけてますけどもね。まず最初、現世、現はこれは目でありますね。目、目は口ほどに物を言うと言われますように、目は心の鏡ですね。優しい眼差しを施していく、この優しい眼差しを相手に与えるだけでもね、相手は心がほぐれるんですね。これはね、アイバンクに登録することじゃありませんから ねこの優しい目を相手に与えていく、睨むんじゃなくて相手に幸せになってもらいたいというね、自力者の心で施しをしていく。これ目はお金かかりません、全然ね。また優しい眼差しを施せば、ね、心もほぐれます、幸せが得られますから。優しい眼差しを施していくのを現世と言います。目は心の鏡ですからね、目は口よりも物を言うと言われますからね、まあ、これだけでも人を幸せにできるんですね。和現世、これは柔らかな顔と書いて笑顔ですね。笑顔、この笑顔が、ね、家庭を和ませるんですね。主婦の笑顔は家庭の光と言われますように、奥さんがねもうしかめ面の顔ではね、家庭はもう本当に不幸ですよ ね。いつも笑顔で明るく生きる、商売でもね成功する秘訣はね笑顔だと言われますね。高額納税者日本一を取った人にね、斉藤一人という人がいるんですけどね、10年間ね、1993年から2003年まで10年間ね、この日本で納税日本一、普通ならばねこの不動産とかで上がる人いるんですけど、この方は純粋に事業所得でね、だけでこの日本一だったんですね。しっかり普通の税金なら大体ねちょろまかしたい気持ちあるんだけど、この人はね仏法も相当学んでまして、伏せの精神が旺盛だったんですかね、しっかり納税して、ね、そしてこの成功を収めた人、この方にある人が聞いた、成功する秘訣は何ですかと聞いたところ ね笑顔だと言ってますね。あと感謝、ね、いろんな方々のおかげで私たちは生かされている、生きているという傲慢な姿勢を反省して感謝だと、感謝と笑顔、仏教でも同じですね。この世を成功するには、ね、いつも笑顔を絶やさずに、そして感謝の気持ちを忘れないこと、これが世間でも成功の秘訣なんですね。これは真理であります。次、言辞世、これは優しい言葉をかけてあげるね。私たちやっぱりね、人からね優しくされたら嬉しいですね。 ね、みんな心は枯渇してますから、ね、人から優しい言葉をかけてもらう。別にお金いりませんからね、言葉かけるぐらいなら、ね、逆にお金もらうよりもね、優しい言葉一言の方が幸せを感じることもあるんですね。ね、権時世。次、神世。これ体を施してあげるね。何かね、動いてあげて手伝ってあげるとか、ね、元気な人であればね、体を施していく、ね、ボランティアでもそうですけどね、それによって、ね、相手に喜んでいただく、お金がなくてもできる癖が体を施すという、まあ、無料奉仕ですかね。で次、神性、心を施す、ね、やっぱり心が人間嬉しいですから、ね、まあ、物にもかなり心を込めて渡すとか ね、心を込めたそういうものが人間嬉しいですから、だからありがとうとかすみませんという言葉ね、わずか5字の音声ですけど一言ありがとうと言われるだけでもね嬉しいんですね。もちろん何か商品買う場合でもね、お金を渡したから当然だと思うんじゃなくて、ね、例えばお金渡したとしても ね、いただいたらありがとうと、だ向こうもこれ殴りますから、ね、ありがとうすみませんと笑顔で優しい言葉で接してあげたらね、気持ちがいいですね。それがまさにこの世の極楽なんです。これも大事な、心がけですね。心を施す。で、6番目がですね、正座せ。これは、席のことを言いますね。席を譲ってあげる。あるいはまた年配になったらね、ね、後から来る人のためにね、席を譲るということ、ね。席を譲り合う。今これがないためにね、いろいろね、政界でも財界でもね、喧嘩してる場合がありますけど、席を譲ってあげる。これも大事な、お金がなくてもできる癖であります。で最後は忘舎癖。これは今には合わないかもしれません。昔のインドですからね、この宿泊場所はなかった、そういう人にはね、一食一飯、ね、わずかな食事、そして、ね、一晩どうですかと、こうね、一晩泊めてあげること。今ちょっとこれやったら、まあ、ちょっとね、危険かもしれませんから、あんまりこれは今はちょっと進められませんけどもね。まあ、この6つまではいいんじゃないですかね。これを皆さんが心がければ、ね、皆さんの心は豊かになり、ね、心は豊かになりますから、やがてね、物理的にも恵まれることも出てきますし、一番大事なのはやっぱり心ですからね。心を豊かにするには、法制、財政なん。あるいは無為政ね。法財政、法制、財政、無為政。施しは生きる力の元と知れ。生きる力、生きる元気が出てくるのが伏せなんですね。だから伏せに励んでいる人こそがこの世でもね、パワーあふれる幸せな人生を送っている人なんだとお釈迦様おっしゃるんですね。伏せとは言葉変えたら自死記者、仏の心を実践することでもありますから、伏せを実践して幸せになれないはずはございませんので、少しでもね、自分のできる精一杯をいつでもどこでもね、実践できるのがこの伏せでありますから、たくさんの善は説かれてますけどね、まあ、ここにこの収まると言ってもいいですね。これに全部収まると言ってもいいくらいの大切な、善が、仏教で教えられる伏せでありますから、ね、まあ、心がけて進ませていただきたいと思います、はい、では、これで